授業を始める前に、一言ちょっと申し上げます。試験のことですけれども、試験は一応、前期はなしで後期1回にさせてもらおうかと思います。で、それとは関係がないんですけれども、これはお願いなんですけども、自習の自習レポートを、できたらば、これはお願いなんで全然試験とは関係ないので、ただあれなんですけども、一番最初にの時間に申しましたように、私はフランスで、大学出ましてから、西洋哲学出てからフランスの修道院に8年ぐらいいたわけなんですけども、文化摩擦といいますか、文化摩擦の走りだと思うんですが、私は遠藤は文化摩擦の走りじゃないかと思うんですけども、ともかくヨーロッパの文化というものの異質性ですか、そういう非常にこう強く感じさせられて、でヨーロッパの人たちがその自分たちの体質で捉えたキリスト教というのは、やっぱり我々日本人には非常に捉えにくいのではないか、で自分の血の中に入っているものにも非常に抵抗感がある、これが私のヨーロッパ体験でありまして、で、帰ってきてから日本人の生活感覚で、というか日本人とは何かというのは難しいと思うんですけども、ともかくそれでキリストを捉えたいと、特にキリスト教を捉えたいというのは私の生涯の課題でありまして、で初めて10年ほど前に、それまでは亡漠としていて、だとかさっぱりわからなかったんですが、ともかく10年ぐらい前に一冊の本をようやく書きました。でそれは、日本とイエスの顔という本でありまして、これは本来は日本におけるイエスの顔という、顔というのはもちろんシンボリックな意味でありますけれども、西洋の美術を見ますと、イエスの顔というのはその時代時代によって違っておりまして、大体その新約聖書の中でイエスがどのくらいの背の人で、どういう体格でどういう顔の人であったかということは全く分かりません。ですから西洋の美術史の中でその描かれているイエスの顔というのは、その時代の人々の願いと、それから希望と、そういうもののこもったそのイエスの顔であります。ですから、広い意味で、日本におけるイエスの顔というものがあってもいいのではないかと、日本におけるイエスの顔とつけようと思ったのですが、少し題が長すぎると本屋が言いまして、で、それを日本とイエスの顔と、なんだか日本とイエスの顔じゃわけわからないんじゃないかと言ったんですけども、わけわからない方が売れるんじゃないかと言ったので、でそういう題になりました。でそれは最初、徳陽社というところから出ていたんですが、この本屋が潰れまして、今度、講談社から、出たわけです。で、この本が私の出作でありまして、それから7、8冊本を書きました。で、これはしかしかなりよく売れまして、両方で今まで3万部以上出てると思います。だから、この本は、もし皆さんがキリスト教徒の人を知っていたら、その人が持ってる可能性というのはかなり高いんじゃないかと思います。だから区立の図書館なんかも大体置いてあると思っています。で、ね、ですから私の願いなのですが、私は全く、自分としてはパイオニア的なことをやってるつもりなんですけど、外から見たらどうか分かりませんが、それで大体この前書きましたのは、キリストを運んだ男という、これは講談社から出しましたパウロのものなんですけれども、そういう意味で皆さんがどういうふうに、これを日本テイスの顔を読んで、どういうふうな、意見とか感想を持たれるかということをちょっと知ってみたいと思いますので、 全くこれは試験と関係ありません。ただまあその本を読めば大体一人の人間の言うことなんてのは一生決まって大体決まっておりまして、スズメはチューチューでカラスはカーカーなんて問題、まあ、それ以上のことはありないわけですから、まあ、試験の役には立つかもしれませんけれども直接に関係ないのでこれはまあ私のお願いであります。でもし読んで、なんか買ってやろうとおっしゃる方がありましたら、すいませんが9月いっぱいまでに、でもあんまりこう短いのでもあなんで、やっぱりせっかく書いてくださるんだったらやっぱり10万以上書いてるというふうに思いますけどですから別にその普及してるわけでは全くありませんね。それで私、それでもしですね本を買ってくださるということがありましたら、著者の2割引きでありますから、次のところへハガキをくだされば私は持ってまいります。これは私の住所で。まあ別にレポートでなくたって質問でもここにお出しくだされば、お返事いたします。わからないことは専門家に聞いて返事をいたします。ここにニオトイエスの顔を買いたいという首相の方がいらっしゃいましたら、はがきくださったら持ってまいります。1-58-6です。字は下手で申し訳ないです。私の名前は分かっておられる名前も神の国の到来、それがまあイエスのメッセージの中心であって、で奇跡物語というのはたくさん出てくる奇跡物語というのは全て神の国到来の一つの印としての物語である。で、それは自然科学を超えているか超えてないとかそういう種類の事柄とは次元が違う事柄であるということをお話ししたと思います。今日はイエスのその受難と死について、大雑把にやっていきたいと思います。これはちょっと消します。休んでる人がいたら3分の2ぐらい休んでるんだ。休んでる人がいたら、必要なら言っていただきます。それで共感福音書昨日は吉永小百合さんに会ってサインをもらってしまった今日は機嫌がいいじゃん。で私サイリストでありますフィニッシュのですね、構造はこういう、全般とですね、大体ヨハネの福音書は別ですよ。教官福音書というのはマタイ・マルコとかですね、この構造はですね、大体というかこういうふうに前半と後半とに分かれていて、そして前半がガリラヤ地方での出来事、そしてここからですね、この中心点にフィリポ・カイザリア でもペトロの告白というこれ普通信仰告白と言われてるけど今言うみたいにそれは間違いなんだよとして、ペトロの、まあ、告白にしておきます。フィリポ・カエサリアというのはここにあるガリラヤからかなり上の10キロ以上あるんです。上にありますところで、これは、フィリポ、ヘロデ・フィリポというヘロデ大王の息子、ヘロデ・アンティパスの兄弟が作った町であります。で、ここがカエサリアといいまして、カエサリアというシータといいます。ここはカエサリアという町ですので、それとこんがらがらないように、こちらフィリポ・カエサリアと、名付けました。でこれはちょうどヘルモン山、ヘルモン山がここにあるんです。ヘルモン山というのはここから雪水がずっと地下に潜りまして、このフィリポ・カイザリアの近くのところで地上にものすごい勢いでこう出てきているわけです。これがヨルダン川の源流であります。でここからすごい勢いで水が地上に溢れ出ておりまして、そこからずっとヨルダン川がこう川となって流れてガリラヤ湖に入って、それからずっと蛇行しながら視界で終わると、これがヨルダン川でいまして、ですからイスラエルは結局全部の水を、まあ、この、フィリポ・カイザリア その源流に仰いで、さらに言えばヘルモン山系の雪にその水の源流を仰いでいるところですけれども、このフィリポ・カエザリア、まずガリラヤ地方でイエスの宣教のまず成功がありまして、そしてイエスの宣教はかなり成功して、でみんなワッシュワッシュとこうついてくると、そのうちにイエスがですね与えるものがどうもその政治的な救いではない、どうも現実のパンをくれるのではなさそうだというので、弟子たちがこれから離れていきます。そして同時にこのエルザレムの方から非常に睨まれまして、刺客やなんかがイエスの周りに派遣されていきます。そこでイエスはまずその成功の後、今度は逃避に移ります。それでイエスの逃避行がだいたい、マルコの福音書だと、7章に書かれていきます。そしてこの北ガリレアの丘陵を弟子たちと一緒に結局ツロシドン、今のですね今日も問題がありましたレバノンのあたりですが、この辺までだいたいイエスはこう逃避行を続けまして、そして最後フィリポ・カイザリアというところにやってきます。でこのフィリポ・カイザリアからですね、今度は一挙にこのエルサレムの十字架の死に向かってイエスは歩んでいく、こういう図式化になります。これは完全なもうマルコのこれは図式化、マルコのスケマスケマティゼーション ですからあたかも教官福音書をそのまま素直に読みますと、イエスの全生涯はガリラヤの宣教で始まって、それから逃避行をして、でカイザリアからエルサレムに上がってきてそこで殺されたと、こういう形になりますから、イエスは最初にエルサレムに行った地点で殺されたというふうに、読めます。しかしこれは明らかにその教官福音書特にマルコの図式化でありまして、実際にはイエスは何回もヨハネの福音書のように少なくも3度はガリラヤとエルサレムを往復しているはずでありますけれども、マルコはこういうふうに一つの何かガリラヤとエルサレムというものを非常に鮮やかに対立させて、そしてこういう図式にマルコの福音書を書き上げたわけです。でその中心点にちょうど分水嶺にあたるところにこのフィリポ・カイザリアの今から読みます告白が出てまいります。でここから3度死の予言というのがイエスの口から語られるというふうに図式化されています。そして、まあ、エルザレムの死ということになります。まあ、これは余談ですけれども、フィリポ・カイザリアというところは一体何があったんだろうと、もう随分前です、10年以上前ですが、遠藤周作たちと一緒にパレスチナに行った、ぜひ行きたかったことの一つはそのフィリポ・カイザリアだったわけです。でなぜかと申しますと、そこまでにそれまで逃げ回っていたイエスがなんで急に
突如としてよしって言うんでもう殺されてもいいという覚悟でいきなりどうして敵地に乗り込んできたのか、ピンクを変えたりやってるところはきっと何かあるに違いないというような、膨大な好奇心を持ってピルプカイザリアというところに行ったんですが、もう誠にがっかりしたことには、要するにそのピリポ、ヘロド・ピリポが作りましたカイザリアという町は全然発掘されてなくて、一体地下のどの辺にあるのか全くわけわからない。で、確かにこのカイザリアという名前を付けたりですね、こちらのカイザリアはものすごく大きな競技場から、今競技場は残ってませんが劇場なんていうのはまだものすごく残ってる。ですからフィリポ・カイザリアというのは必ず大きな町であったに違いないと思うのですが、現実にはどの辺があるのか全く見当もつかなくて、で発掘されていないので、まあ、想像力に働きようもなく、まあ、がっかりして帰ってたんですけども、ね、そのうち、まあ、分かるかもしれません、この発掘っていうのはなかなか実際には難しくて、で今本当にイスラエル行ったら素晴らしいマサダの要塞というのがありまして、これがこの視界のぐるーっと300メートルぐらいのところの岩石の山の上にですね、ヘロデ大王が建てた離宮兼要塞であります。でこれがあのユダヤ戦役という66年から70年まで続いたローマに対して戦いをした時に最後に玉砕した、ところなんですね。ところがこのマサダ自身がそのそういうことがヨゼフスの歴史に書いてあっても実際最近までわからなかったんですよね、マサダというのはどこにあるのか。で考古学者は本当に頭を悩ましたところなんです。それ分かりそうなものだと思うかもしれませんけど、それがなかなか分からなくて、これ出てきた時は大変な、まあ、もので、サウナ風呂屋なんかも全部ありまして、そのサウナ風呂のところのこう色のついた壁画みたいなのが今残ってます。マサダに行くと考古学をやりたいっていう気になっています。で、ですからこっちもいつかは分かるのかもしれませんが、なかなかその捕まえにくいらしくて全然跡が残っておりません。でしましても、そこでこの三度の真理の予言というのを読んでみます。これはマルコの一章、マルコの最初の8章の31節から33節まで、出ております。で、ここで、まあその前ですね、このペトロの告白のところですから、もうちょっと27節から8章の27節。それからイエスは弟子たちとピリポ・カイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと思っていますか。で彼らは答えていった。バプティスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。ですからイエスはそこでこう逃避行を続けて、そして北カイザリアからピリポ・カイザリアに行ったと。そこで弟子たちに向かって、一緒にした弟子たちに向かって、一体この連中は私を誰だというふうに言っているんだと聞くわけですね。そうすると弟子たちが、いや、バプティスマのヨハネじゃない、これ大変ちょっと不思議に思われるかもしれませんけれども、ですから当時の人たちの中には、すなわち完全な民間信仰でありますけれども、その人が死んだ後、その人の霊が誰かにこうとっついていると、そういうふうな感じが、あったのではないかと。ですからバプテスマのヨハネというのはもうすでにこのマフィラの要塞で、そして、ヘロデ・アンティパスによって、霊 の, あのサロメの踊りであるんですね、ご存知だと思いますが、そのサロメの踊りの褒美として、その洗礼ヨハネの首はヘロディアというお母さんにあげられちゃったわけですから、死んでるわけなんですが、それが乗り移っているかというふうに言っているのがいると。ガエリアという人もいる。ガエリアというのは、これはあのかなりよく出てくる人物であります。でこれは預言者を、大体預言者と言われている旧約時代の預言者というのは神の言葉を預かる。で旧紀元前9世紀、北王国イスラエルに現れました 現地でして、非常に強烈な人です。で、容疑者の代表である代替エリアが登場してくると言っていいわけです。で、この人は、ヤーベ信仰ですね、すなわちヤーベ信仰を守り抜くために、非常にバールの神という、このここにもともと土着の農耕神でありまして、そのバール神信仰に対して、その旧約ヤーベですね、旧約のヤーベ信仰というのを守り抜いた、預言者でありまして、で、これは列王記という旧約聖書の本の中に出てまいりますけれども、その最後、火の車にで天に昇ったという言い伝えが旧約聖書にこう書いてあるんです。だから人々はそういう言い伝えをそのまま信じている。ですからエリアというのは死なないで、その天に昇った人なんだというようなことを考えていたので、で、そのイエスのことをエリアだという人もいるというわけでありました。で、だって預言者の人が誰か預言者なのではないだろうかということを言っている人もいるという返事を弟子たちがしたわけです。するとイエスは彼らに尋ねられた。では、あなた方は私を誰だと言いますかと言うんですね。とペテロが答えてイエスに言ったと。で、あなたはキリストである、キリストと名前をしました、メシアのギリシャ語訳ですね。ですから、あなたはキリスト救い主であると。本来は油を注がれたものという意味なんですけれども、それが、で、王と大祭司と預言者、これがキリストなんですけれども、で、だんだんそこからユダヤ人たちを苦境から救い出してくれる救い主としての王、それを人々は考えていたわけです。ですから、政治的な救い主という意味でペトロはここで答えています。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。この誰にも言わないようにというのはマルコ福音書にかなりよく出てまいります。で、まあ、そのまま読んでしまえばなんとなく読んでしまうわけなんですけれども、これはなんでそのイエスがですね、言うな言うなと言ったのかということをですね、ブレーデという人が、これ聖書学者ですが、20世紀の初め問題にしまして、マルコ福音書におけるメシアの秘密という、まあ、古典的なものそういう本を、書いた。それくらい、なんでその黙ってろ黙ってろというのは非常によくマルコに出てくるんですね。で、まあ、いろんな意見がそれ以来あるわけですけれども、まあ、大体みんなは政治的なメシアを全部期待しているわけです。でそういうのは日本にとって非常によく分かる。政治的なメシア、救い主というものを全員がペトロをはじめとして期待しているわけです。ですから、イエスの解こうとしていることと弟子たちの期待していることとの間にはすごい大きなギャップがあります。 ですからその政治的な王様としてですね、政治的な王メシアとしてですね、イエスが考えられるということは非常に誤解を招くし迷惑であった。したがって、まあ、そういう誤解を言いふらさないようにという意味であろうというふうに、まあ、これ議論しているときりがないんですけど、一応そういうふうに解釈して進めていきます。で、それから31節ですね、3度目のうちの最初の、死の予言というのが出てまいります。で、人のことというのはこの前もちょっと言ったと思いますが、イエスが自分の使命というものを自覚して、まあ、これもだからものすごい議論がたくさんある言葉なんですけれども、イエスが自分の使命を自覚して語るときに、一人称を私しと言わないで人の子はというふうに自分のことを言っているというふうに一応解釈して、ね、進めていきます。必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者、祭司長というのは古代ユダヤ教の祭司の中の一番偉い人物でありまして、で、祭政分離ではありませんから、結局祭司長がユダヤ教の一番偉い祭司の頭がサンヘドリンと言われている宗会の議長でもあります。で、立法学者というのはモーセの立法を説明する、そういう、まあ、ことを専門としている人で、 長老というのはその州議会の議員の中で一応の高い位置です。
で殺され3日の後に蘇らなければならないと弟子たちに教え始められたと。で、まあ、3日の後に蘇らなければならないというのは
後の初期キリスト教徒の付け加えではないかというふうに、まあ、言われています。
いずれにしましてもここでイエスは、まあ、エルサレムに行く、そして自分は殺されるであろうということを初めて弟子たちに言い始めるわけですね。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めたと言います。ですから この
弟子たちの理解というのは非常に大きな、なぜ弟子たちが今これペトロはイエスを脇に連れていさめたというのはどういうことであるかといいますと、要するにその政治的な応念ですから、これから一旗挙げていわばローマの兵隊たちと戦うわけであります。でその戦う前に大将がいわばですねもう負けだなんつってですねもう殺されるだろうなんていうそういうですねその元気のないことを言ったのではあるというわけです。
これはお分かりになる。
要するに負けそうだと思ったってカツカツと言うわけじゃいけないが言うわけ。これはまあ何でそう元気をつけるのにはやっぱり上の人はもうダメだって言ったわけがダメで大丈夫だ大丈夫だと言わないといけない。これはあの何のこういうことに限らない理科系の実験なんかだってそうで、まあ、うまくいかないだろう先生が言ってたんじゃん下の方の学生はやる気しない必ずできるぞと、これできれば世界的に有名になるかもしれないよしやろうって言ってずっと似たような問題、まあ、初めから負けたと言ったら言ったみたいな言うわけですね。そうするとイエスがですねすごく怒ってですねそのペテロを叱るわけです。で下がれサタン、サタンというのはこれは悪霊の頭で、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているというわけです。つまりイエスとしてはその自分が与えられた神から与えられた自分の役割というのが使命というわけです。だからその神から与えられた自分の使命を遂行するということがイエスの生涯の課題でありますから、それはイエスにとっては神のことを思っているということになるわけです。ところがペテロの方はローマの兵隊なんか早く追っ払って、で税金が軽くなって、もう少し生活が楽になって、パンが豊かになる、そういうことを考えているわけですから、イエスにとってはそれはまだ人間的な次元というか判断の中に入る。で、そこで非常にイエスはここでペトロに怒るわけなんですけれども、この出来事の後にマルコは有名なイエスの言葉を。でこれはあの非常に私はマルコの編集としてはですね、まあ、言いましたようにこれは順番というのではないんで全くマルコの編集でありますから、イエスはどこで言われたか知りませんがこの言葉をこれは非常にうがっていると思います。でイエスの誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい、命を救おうと思う者はそれを失い私と福音のために命を失うものはそれを救うのであるという逆説的な表現でありますけれども、ここでこれは、ね、非常にその適切なマルコの編集であるというふうに思います。というのはここでイエスはですねこの地点に立ってこのエルサレムの十字架の死を覚悟してこう一路登っていくわけですけれども、弟子たちはですね何を期待しているかというとそうじゃなくてそんな無残な十字架の死っていうのはこれは何だろうと考えていますと、これは全く何て言うか負の要素しかないんですよね。孤独でそれから孤独であり敗北であり挫折であり、最後読みますように弟子たちからも裏切られる。人間的に見ますとこの十字架の死というのは一辺のその欲望もないんです。全てマイナス要素ですね。でその全てマイナス要素である死に向かってイエスが歩もうとしているのに対してペテロの言ってる方はこれは人間的でありますからこれは栄光の王であります。それからもう拍手喝采でありますよね。
でもう全て弟子たちもみんな称えてくれるし、全てこれは福ではない聖の領土ですね、に満ちてるんだ。だけどイエスはこちらの方を栄光であり人々の拍手喝采の方ではなくて全く孤独とですね、それから挫折、そういう死を選ぶ、これがまあ少なくともマルコが対応としているイエスの姿勢で、それは人間の目から見ればそのまさに敗北である挫折なんですけれども、それこそがまさにそのイエスの使命の達成の時である、そういうそのまあ後で申しますけれども、結局まあ、人類の救いの時なんだというふうにマルコはまあ言っている。したがってキリスト信者なるものはこの人間の目から見た栄光とか搾取とかそういうものを求めるのではなくて、キリストと同じように己の十字架を持ってついてこいと、ついていくべきなんだということをその後ろで言っているわけですね。これはまあ私はずっと考えてみて非常に変なんですけれども、普通は大体ご利益っていう、まあ、あの正月元旦になりますとみんな、まあ、神社に行ったりなんかして初詣しますけども、大体日本の場合っていうのは全部そのまず健康とか家の繁盛とか商売がうまくいくようにとかってそういう願い、もちろんそれが当たり前なことなんですけど、誰だってそれを願うわけですけども、願っているわけですけれども、まあ、それをお願いするとで、まあ、占いにしてもそうだし星占いでもみんなそうですが、なんとなくこう不幸とか悪いことっていうのは全部避けたい、それは当たり前なことですね。で、まあ、人間として当然なんですけれども、でそれは何だって同じだけれども、ただ私が思うのにキリスト教の人と特徴っていうのはやっぱりこのところがちょっとあんまり流行らキリスト教が流行らない理由なんじゃないかなと思うんですが、要するに負の要素ね、十字架っていうのは大体そう表してるで、どこ教会に行ったってどこ行ったって十字架なんですよ。十字架ってのはこれを表してるわけですよね。例えば挫折と敗北、だそういう全く無一物ので、そういうものだけど、そこにですね本当の意味でのだから人間の目から見たらそうなんだけれども、それは永遠という目から見たら違うんだっていう、そういううまく言えないけど、その負の要素、負の要素というものの価値を非常に前面に打ち出しているというところに、やっぱりなんかキリスト教の特徴があるんじゃないかとこの頃思うようになったんですね。でそれはあのなことをこの頃思うようになったって非常におかしいと思うかもしれない。この頃やっぱりこの老人問題とかですね、今度の土曜日もそうですけど尊厳死とかね、安楽死、そういうふうな問題にお医者さんが集まりとかね、そういうのに引っ張り出されるわけですね。そうすると恋というのはとにかく何といってももう決定的に厳しいわけですね。でこれがなぜ厳しいかというと復帰しないから、社会に復帰できるものっていうのはだから病気でも、だからエイズだとかね、だからがんだとか、そういうふうになってくるとちょっと問題大変ですけども、普通はまあ治って復帰するっていう希望があるからこの苦しみというものは前に耐えられる。だけどももう絶対復帰しない、老人っていうのはこう思ったらだんだんだんだん衰えていくだけでずーっと下がっていって最後にぼちゃんと死ぬ。でもそれ戻らないんですよ。ここは厳しいんですよ。そうするとそのそういうじゃあ苦しみにどういう意味があるだろうかっていう、苦しみに意味を与えることができなければそれは耐えることができない。だからその死に向かってのそのもうなんていうか目に見えてこうの社会の役に立ってない、むしろ足を引っ張ってるだけでしょ。脳でないのがいればもっと自分の管理をするだけの能力、時間をもっと他のことをやればもう少し能力が上がるかもしれないです。だけれどもそういうふうに厄介になるだけで社会にはマイナスの面しか人間的に見たらない。だけどその島根の時間っていうのはどういう意味か、 これがですね、やっぱり老人の基本問題じゃないか。ですから老人問題っていうのは単にですね、こう建物をきれいにするとかね、なるべくトイレを近くに置くとかね、なんとかなんとかってそういうだけの問題ではね、なかなかそれ解決できない、もっと非常に基本的な問題があると思うに思うんです。で、安楽死もですね、積極的安楽死というのはやっぱり私は非常に問題が、すなわち生命に質をもたらしてくるという、すなわちこの人の存在はもはや意味がない、で、もはや意味がないんだから死んでもらった方がいいと極端に言うと、そういう発想というのはもうこれはもうナチズムの発想、それはもうそしたらもう本当にバカなやつとかね、それからもう重大の新勝者とかも、そんなのそれは存在の意味がない、価値に社会に立って役に立ってない、それだから存在の意味がないということになってきたら、これはやっぱりすごい大問題だと思うんですね。だからやっぱり積極的安楽死っていうのは私は素直に反対して、それはやっぱりさ、で人間は大体この人はですね、こうよく働いてるとかね、こっちの人は全然働いてないとか、こいつは全然社員役に立ってないとか、この人が生きてるってことは意味がないとか、そんなことを大体大賛成もですね、そう言えるものではないんで、ね、まあちょっと話が今尊厳死問題で引っ張りますよ、ちょっと頭いっぱいで、ちょっと話がそれてしまいましたけども、まあ、これが第1回目の、まあ、死の予言で、そしてペテロがいかに人間的な観点でそのものを捉えていて、でそこにイエスの間に結婚があるということが、だからこれはですね、まあ皆さん初めての人はですね、全然そういうことはお考えにならないかもしれないんですけれども、これマタイの福音書はね、同じこれがマタイ福音書だと16章に出てくるんです。ところがこれはですね、明らかにマタイはですね、そのマルコの意図を完全に書き換えているんです。で、これはマタイ16の13からです。で、ここはですね、申しますけれども、ほとんど同じです。つまり言いましたように、マタイはマルコを知っていて前に置いて書いているというふうに考えられますから、非常によく似ています。ちょっと読んでみます。さて、ピリポカイザレアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われたと。人々は人の子を誰だと言っています、すなわち自分のことを誰だと言っている。彼らは言った、バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとも言っています。エレミアというのは一つだけ余計入ってきますけれども、これは、紀元前6世紀に活躍して、そして、単なる預言者ですけど、でイエスは彼らに言われたと、あなた方は私を誰だと言いますか。とシモン・ペトロが答えていったと、あなたは生ける神の子キリストですと。生ける神のことによって入ります。で、これは生ける神というのはちょうど死んだ神に対立されて、ある偶像に対立されたわけで、本当の命、真の命を与えてくださる神の子キリストであると。その次なんです。17節から聞いてみたいもん。まあ、マルコがこの挿入した一つのですね、この天国会財団の出来事に別なペリコペです、ね、伝承をここに挿入したというふうに考えられます。で、とイエスはですね、バルヨナシモン、あなたは幸いである、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父である。バルヨナっていうのはですね、バルというのは子という意味です。だからヨナの子、漁師ヨナの子シモンで、シモンというのはこの今あとで言いますけど、ペトロペトロと言ってますけども、シモンというのは本来のギリシャ名の名前です。で、ペトロというのはイエスがそのシモンにつけました、まあ、あだ名みたいなんですね。で、あなたは全くその幸いだと、あなたは私のことを生ける神のキリストだと言えたのは本当にそれは幸いなことなんだと。
って、それはあなたが人間から聞いたことない、それは神がですね、あなたに教えてくださったことなんだと言ってるわけです。すなわち褒めてるんです、これね。で、私もあなたに言いますと、あなたはペトロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。これは長い間、カトリック教会とは限りませんが、大変有名な言葉でありまして、ここにペトロの主義権というのを言ってくるわけです。これはプロテスタントとの論争のこの箇所を、この岩というですね、これはギリシャ語でペトロ、ペトロのことですが、これ女性名詞です。こっちは男性名詞です。これは石という意味です。だからここで異論がまずあったわけです。これギリシャ語ですからね、言語は。これで読みますね。そうするとペトロス、あなたは ペトロというのは男性ですからね。ですからペトロスであると、ね、でこの岩の上に教会エクレシアを建てるって言ったんですね。こんなペトロスがちっちゃくない石なんです。こういう大きなやつはペトラという女性名詞だから、ペトロスの上に教会を建てるなんて、こんなちっぽけな石の上に建てるってことはできない。だからこれとこれは関係がない。あなたはペトラであると、ペトラに向かってお前はペトラだって言ったって話は分かるけど、ペトラというのは女性名なのか、シモンに対シモンにペトラという名を付けたわけではないんで、これはペトロス。だからその上に教会を建てるということは、その違うのであって、だからここの意見はシモンという人物の上に自分はこういう教会を建てると、だからお前は岩という名前なんだという、そういう意味ではないんだとお分かりになるんです。そういうふうな議論があるんですけれども、実際はこれはイエスが喋っている言葉は、前言いましたように同じ専門形、ヘブライ語と同じ専門形に属します。アラム語という言葉であります。でアラム語で岩というのはどういう言葉というかというと、ケファという言葉です。でこのアラム語にはペトラとペトルスの区別がないんです。だからこれをアラム語に、イエスが現実喋っているアラム語に戻しますと、あなたはケファである、ケファの上に私は自分のエクレシア教会を建てようということになります。ですからギリシャ語に直してしまうと、こういうふうな形で違ってまいりますけれども、ケファというアラム語で言えばこれはそのままこの岩通ります。でパウロは書簡の中でシモンなしペトロのことを常にケファと言います。ペトロとは決して言います、ケファと言います。 ですからここで一応そういう議論はこれは、なくなりまして、そしてあなたはケファである、ケファの上に教会を建てる。でハデスの門、ハデスというのは死者が行くところで黄泉であるんです、ね、で同時に死の力を意味しています。だから死の力もそれに打ち勝つことはできないんだと。私はあなたに天の国の鍵をあげる、何でもあなたが地上でつなぐならそれは天でもつながれ、地上で解くならそれは天においても解かれます。この有名な言葉です。これは昔のですね、そのなんですか、宮廷の執事がですね、この方に担いで持っている鍵が想像されているわけです。で、それ彼がですね、ガーンと大きなものをですね、開けたり閉めたりするわけです。で、鍵を預かっているというか、つなぐというのはですね、これは禁止するということです。それから解くというのは許可をする。だから禁止をしたり許可をしたりする権利。それは開けたり閉めたりする権利をあなたに与えましょうということで、ここがペテロのまさに主義権である、ペテロの主義権の主張なんだということになっています。でここで、まあ、言いたいことは2つあります。まあ、言いたいことといいますか、これ非常な、まあ、これプロテスタントカトリックの論争の非常に大きなところで、この中心点の言葉なんです。で しかし最近は、まあ、プロテスタントクルマンという大変有名な聖書学者がいます。でこれは全体から言いますと、ここでペテロが何て言いますかな、無主意見というか、ペテロの、まあ、少なくともマタイによれば、マタイの伝承によれば、ここでペテロという人物がいわば指導者だってあったよね。だからお前の上に私は自分の 教会というのは信者の集団でありますから、あなたの上に信者の集団を立てるということはあなたを指導者とするという意味で、この主意見は、まあ、プロテスタントの聖書学者も一応これを認める人が多い。ただ問題はですね、カトリックとプロテスタントは、まあ、その違いは最後の歴史のところでよくやりますけれども、カトリックとプロテスタントの違いはどこにあるかといいますと、カトリックの方はこの主意権、指導者権をイエスがペトロに預けた。でイエスが死んだ後、ペトロがそのエルサレムでその信者のグループの長になった。でそこまでは問題がない。一番問題はどこにあるかと言いますと、そのカトリックの方はそのペテロの後継者です、跡継ぎです。
すなわち後継者にもですね、最初はだから第一代ペテロ、その次は何とか選挙でもって常に教会というものをイエスがこう一つ残そうとして、そして常にその主意権をペテロからずっとこう譲っていくという意図を持って、この言葉を